ス775出張スペシャル地域交流編。この番組は FM 舞鶴がいろいろな場所に出かけて行き、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは、舞鶴市にあります五郎ヶ岳公園から五郎スカイカフェ7子の伊藤静香さんとお送りします。
お願いします。
はい、本日は私長野由香が担当させていただきます。それでは早速ですけれども、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたします。五郎スカイカフェ7子の伊藤静香さんです。よろしくお願いします。お願いします。伊藤さんはクールチョイスっていう言葉は知ってましたか？
ちょっと存じ上げなくって、はい、初めて聞きました。
素直で素敵。今日はね、そんな伊藤さんと一緒にクールチョイスについて学んでいきたいと思います。
お願いします。
クールチョイス775出張スペシャル地域交流編として進めていきます。まずこのね、五郎ヶ岳公園から今日お届けしているわけなんですけれども、セミの鳴き声がいいですね。
そうですね、もうすごい虫と自然、大自然ですね。
本当にこのね、絶景でもありますけれども、こうして耳でもこの季節感感じることができますし、肌でもね、季節感感じることができます。雨なんか降っても地上よりも先にここと雨降るんじゃないですかね。
そうですね、
はい、ね、こうすごい素敵な場所で私も大好きなんですけれども、このね、舞鶴のさまざまな場所に FM 舞鶴のクールチョイスカー、こちらの三菱アウトランダー PHEV でお邪魔しまして、地域の皆さんと一緒にクールチョイス活動を応援しようという企画なんですけれども、今日はね、この五郎ヶ岳公園、
近畿大百景の五郎ヶ岳、はい、はい、
近畿百景第1位にも選ばれた絶景となっておりますよ。
そうです、
はい、このね、公園で今日は、させていただいてるんですがね、ラジオをお聞きの皆さんにはこの景色をね、お見せできないのが残念なんですが、公園、そして五郎スカイタワー、そして五郎スカイカフェ7個ということで見どころがたくさんあるんですけれども、伊藤さんはこの場所のどんなところが好きですか？
私、主人が海上自衛官、妙高に乗ってるんです。
しかも妙高なんですね。
まさかの妙高に乗ってるんですけど、はい、なんか出航していく時も帰ってくる時も仕事をしながら見れるという。
素敵。ね、五郎スカイカフェ七子さんは海事カレーにも参加されていまして、数ある護衛艦の中から妙高のビーフカレーを担当されてるんですよ。まさかのご主人が妙高の、
はい、そうなんです、
乗っていらっしゃるということで、はい、すごい偶然ですね。
偶然です、はい。
そしてそのカフェからの眺めはね、本当に最高なんですけれども、自衛隊もね、バッチリと、
はい、
はい、眼下に入っておりまして、そこで船が出航される様子、入港される様子というのも見守っていらっしゃるんですね。
そうです、もうがっちりバッチリ見てます。
めっちゃ素敵。そんな場所なんですけれども、こちらで働いてもうどれくらいになるんですか？
もう勤めさせていただいて2年になります、うん、はい。
慣れましたか？
もう皆さん先輩の方々が優しいので、うん、はい。
どんな方、お客さん多いですか？
お客様は地方からお見えな方とか、うん、また舞鶴の市民の方も来ていただいて、まあ、季節の景色をご堪能いただきながらお茶をしていただいているような形です。
はい、ね、舞鶴市民の方はもちろんおなじみの場所となっておりますが、やはりここは観光地にもなっておりますので、遠方のお客様も多数いらっしゃるということなんですね。お客さんの感想はどうです？
お客様、すごい盛り付けとか、うん、カップアイス、今回カップアイスの方のクッキーに絵付けとか、うん、スプーンのところにちょっと絵をつけさせていただいてたりしたんですけど、うんうん、それをお渡しすると、わ、かわいいとかって言って、景色と一緒に写真を、
わ、嬉しい、
はい、撮っていただいた時に本当になんかこの仕事やっててよかったなって感じになります。
本当ですね、なんかそんな風に食べる前にこうね、写真を撮っていただいて、はい、嬉しそうにしてくださると作った甲斐ありますよね、はい。さあ、そんなね、カフェ7個のメニューなんですけれども、いくつかご紹介いただいてもいいですか？
はい、スペシャルメニューとしましては、五郎スカイタワーっていうことをちょっと位置づけて、うん、バーガーが5個あって普通の バーガーよりも3倍ぐらいのポテトが乗っている、うん、あのゴロバーガーっていうやつがすごい人気です
ごいインパクトですね、
はい、それとやはりあのカイジカレーとして護衛艦妙高のカレーっていうのがもう本当にあの一からブイヨンも取って、うん、あのこだわって作ってるのでそちらが結構人気メニューです。
へえ、じゃあ奈々子さんではその護衛艦妙高のビーフカレーそしてゴローバーガー五段重ねのゴローバーガー、はい、こちらが大変人気があるということですね、はい、その他にもたくさんねあのサイドメニューもサイドメニューっていうんですかその軽食があって、はい、スイーツもあってテイクアウトも可能なんですね、
はいはい、テイクアウトももうどんどんよろしくお願いします、
はい、ぜひドライブがてら飲み物のテイクアウトもしていただけますのでお願いいたします。さてクールチョイスについてなんですけれども、2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にしさらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあるかと思いますが、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するために脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替えサービスの利用やライフスタイルの選択など地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンのことなんですね。でこの賢い選択というのがクールチョイスということなんですがクールって言われるとなんか冷たいみたいなイメージが、ねね、はい、あるんですけれども賢いという意味で、はいはい、使われております。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同しラジオという地域に密着した発信力を生かしまして地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め地球温暖化対策に貢献する賢い選択クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいますということでね今いろんな番組が放送されてますけれども各パーソナリティも毎回生放送でクールチョイスのお話をさせていただいております。伊藤さんなんとなくクールチョイスイメージついてきました？
とてもエコっていうことですね
そうですね、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですがざっくり言うとそんな感じです、はい、このねクールチョイスを効果的に推進するために様々なテーマが設定されているんですけれども例えば省エネ機器買い替え促進ですとかエコカー普及促進クールビズ実施の促進あと食品ロス削減の普及促進などあるんですけれども、うん、そんないろんなテーマの中で今日はエコドライブについてお話をしようかなと思います、
はい、
はい、このエコドライブっていうのは急がない、乱暴にならない、ゆっくり加速、ゆっくりブレーキ、車間距離にゆとりを持つというようなね、一つ一つは小さいことかもしれないんですけれども、うん、そんなことが積み重ねなったらねあの世界の日本中世界中のドライバーがみんなで取り組んだらきっと大きな力になるんじゃないかなということでお伝えをしております。環境への負荷や交通事故が減りあなたやあなたを取り巻く人の幸せにつながっていくそんなエコドライブについてなんですけれども10のすすめというものがありまして
はい、
はい、まずねこのエコドライブっていうのは燃料消費量や CO2 の排出量を減らして地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけのことなんですけれども、ね、これで心がけることで事故が減るのも嬉しいですし、うん、このお財布に優しいっていうのもまた嬉しいですよね、うんうん、できることから始めてみましょうということなんですけれどもそのエコドライブ10のすすめあるうちからいくつかちょっと紹介したいと思います。例えばあの車走り出すときにアクセル踏むじゃないですか、
はい
はい、でその時に発進するときに穏やかにふんわりとアクセルを踏んであげる、はい、これがなんとエコドライブになるんですって
もうガーンと踏まずに
ふわっ ふわっと、はい、まあ、具体的に言いますと最初の5秒で時速20キロ程度が目安ゆっくりですね急発進ではなくてゆっくり発進してあげるということで、はい、燃費が 10% 程度改善するんですって
あそれすごいです
ねこれだったら私らにもすぐできますよね、はいはいはい、あとは車間距離にゆとりを持つっていうのもエコドライブの一つなんだそうです、はい、 走行中は一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、ね、あの急にブレーキ踏んだりとかも、ね、はい、してしまいますので、まあ、市街地では 2% 程度、郊外では 6% 程度、この車間距離にゆとりを持つことで燃費が悪化してしまうんだそうです、うんうんうん、でこの交通状況に応じて速度の変化のない、運転を心がけましょうとなっております。はい、そしてあとね、これもすごい簡単にできそうなんですけど、
はい、
不要な荷物は下ろしましょうと。
あのついつい乗せてしまいますけど。
結構乗せちゃうタイプですか、伊藤さん。
はい、乗せちゃいます。
このね、運ぶ必要のない荷物は車から下ろして走るとエコドライブになるんですって。
やります。
車の燃費は荷物の重さに大きく影響されちゃうんですって。例えば100キロの荷物を乗せて走ると 3% 程度の燃費が悪化してしまうんですって。また車の燃費は空気抵抗にも敏感なので、スキーキャリアなどの外装品は使用しないときは外しましょうということです。
あ、あの上に乗ってるやつですね。
あ、そうそうそう、天井にね、
はい、
あれも夏の時期スキー積む必要がないときは
もう外した方
が、外した方が燃費が良くなるということですね。ということでね、こんな感じでクールチョイス775出張スペシャル地域交流編、本日は舞鶴市にあります五郎ヶ岳公園からお送りしております。今日はね、五郎スカイカフェ7個の伊藤さんと一緒にお話を進めているんですけれども、このねエコドライブって言われると、はい、なんかすごい技術が必要なんじゃないかなっていう風に思ってしまったりもするんですけど、
はい、
そんなことでいいのっていうような、はい、
なんかちっちゃいことの本当積み重ねで
、うん、
なんか私にもできるような気がします
ね。え、
はい、
いらない荷物を下ろすだとか、はい、ゆっくりとアクセルを踏んで車を走り始めるとか、
はい、
ま、前の車と十分に距離を取って走る、うん、まあ、簡単に言うとこういうことですね、
はい、
でここ五郎ヶ岳公園って登ってくるとき結構こう山道じゃないですか、
はい、
それもねやっぱりこの車を運転される方にとってはやっぱりこう余計な荷物乗せてるとね負担になってしまうかと思いますので、お出かけ前はですね、ぜひそういった余分な荷物を下ろしていただいたりですとか、あとガソリンスタンドで、
はい、
あのガソリン入れるときにちょっと空気圧もチェックしていただいたりとか、はい、
そうですね、うん、空気圧があったらあれですね、
はい、このね空気圧っていうのもエコドライブに関係があるみたいで、これどこだったかな、これだ、タイヤの空気圧をチェックしようということで、このね、
はい、
適正値より不足するとこちらも燃費が悪化してしまうということなんですね。で、エンジンオイル、エンジンフィルター、エアクリーナーエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。オイル入れていただくと次回、
はい、
交換の目安これくらいですよって書いてくれたりしますよね、
はいはいはい、
あれってでもガソリンみたいにオイルってなんか目に見えて減ってるとか、
分からない、
燃費してるの、
ね、
そう、はい、分かりにくいので、なんか気づいたらめっちゃ過ぎてることとかあって、
もうあの点検表書きってちょっと一回も飛ばしてしまったりとかして、すごいまあ、しっかり来てくださいって言われちゃいます。
私もね怒られちゃうんですけど、そういうのもやっぱりね大事な車ですので、こまめに交換してあげるっていうのも大切ですよね。さあこんな感じでね、クールチョイス775出張スペシャル五郎ヶ岳公園からお届けしておりますけれどもね、伊藤さん今日のお話聞いて、はい、なんかどんなことがねできるかなっていうのをちょっと考えてみたいなって思うんですけど、
はい、
あとエアコンとかもあれですね、クールチョイスにエコドライブに関わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
今の時期夏じゃないですか、
はいはいはい、
暑いと結構ガンガン耐えちゃったりクーラー入れちゃった
り、常にマックスです、ね、常にマックスでポチポチしてしまいます。
このね車のエアコンっていうのは車内を、まあ、冷却とかね除湿する機能ですけれども、はい、このエアコンのスイッチをずっとオンにしたままだと 12% 程度燃費が悪化しちゃうんですって、
はい、あ、そうなんですね、
うん、なので、まあ、ちょうどねこのこういう気持ちいい風が吹いてるときは窓を開けて、はい、ちょっと、はい、 風通しよくしてあげたり、ガンガンにクーラーたかなくっても、はい、心地よく過ごせるように工夫ができたら、うん そうですね、それもエコドライブになるんじゃないかなと。
私すべてちょっと当てはまっちゃってるんで、もう本当あのやこのゴロヶ岳から今日降りるときにはもうすべて、うん、あのちょっと排除できるようにします。
めっちゃ素敵。もうね早速ねそんな風に心がけてくださるということなんですが、このラジオを聞いたあなたももしね、あそんなもん知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんけど、あそれだったら私にもできそうっていう風にね、何か気づかれた方いらっしゃいましたら、ぜひアクションを起こしていただきたいなと思います。それがねクールアクションって言うんですよ。
あもう伊藤クールアクションです。もう間違いないです、はい、
クールアクションですね、
はい、クールアクションです、
はい、ということで皆さんもね、あの番組をお聞きの皆さんも何かこうご自身でされていることで、学校とかね職場とか、まあ、ご家庭でもそうですけれども、地球とか環境に優しいそのクールアクションされているよということがありましたら、ぜひ教えてほしいです。私もねまだまだ知らないことがたくさんあるのでね、え、
はい、
このリスナーさんの方が詳しかったりするのでね、また一緒に勉強しましょう。伊藤さん、
はい、よろしくお願いします。
ということは今日は数あるこのクールチョイスの中でもエコドライブということで、お届けをいたしましたけれども、クールチョイスのホームページには他にもいろいろな情報が載っております。もう本当に小さなこと簡単なことで OK ですので、皆さんもぜひぜひ取り組めそうなことがありましたらクールアクションを起こしてみてください。でこういった飲食店で働いていらっしゃいますので、フードロスっていうのも気になるところですよね。
はい、もうフードはロスしたことはないんですけど。
あすごい、
は
い、ちょっと使い切ってるんですね。
全部食べます、
はい、素晴らしい。全部
あの無駄にはせずにやっていこうと思ってます、はい、
そうなんですよ。この食品を食べきる使い切るっていうのもクールアクションですよ。素晴らしい。伊藤さんそれできてる。
はい、クールアクションです。
めっちゃ素敵。ということでね、本当に身近なことからできることから一緒に始めてみませんか。ぜひクールチョイスのホームページもチェックしてみてください。はい、ということで FM 舞鶴の番組収録今日いかがでしたか。伊藤さん、
もうすごくためになりました。もう本当にありがとうございます。
よかったです。ぜひまた出演してくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今回はクールチョイス脱炭素アクションのエコドライブについてお伝えいたしました。本日はゲストにゴロースカイカフェナナコの伊藤静香さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは最後に今日の番組の合言葉を一緒に言ってもらってもいいですか。
はい、
ね、みんなでクールチョイス775っていうのをじゃあ元気よくいきましょう。
はい、
みんなでクールチョイス775。ありがとうございました。今日のクールチョイス775出張スペシャルは五郎ヶ岳公園からお届けいたしました。この時間は FM 舞鶴パーソナリティ長野由香がお届けいたしました。